1. 語り継ごう次世代へ平和の大切さを。今日8月15日、日本は終戦から74年を経過しました。空襲により、新宿区も約8割の地域が焼き尽くされ、瓦礫の町と化しました。これらの悲惨な出来事を風化させず、平和な世界を築き上げるためにも、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、その大切さを共に考えなければなりません。二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さと、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすものかを未来へと語り継いでいきましょう。後の記事では戦争の体験談を紹介しています。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファクス 3209-9947 へ。写真があります。キャプションは、区役所本庁舎前の平和の日は平和を願う区民の意思を表しています、とあります。写真終わり。すべての国の核兵器廃絶、世界の恒久平和の実現を願って、区は国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年、新宿区平和都市宣言を行いました。新宿区平和都市宣言、世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらすすべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。平和のポスター展。区立学校の小学4年生から中学3年生が平和をテーマに書いたポスター作品1378点のうち、最優秀賞、優秀賞、優良賞を区役所本庁舎で、地域の子どもたちの作品を特別出張所で展示します。日時、会場、表、会場、日程の順です。区役所本庁舎1階ロビー、8月23日金曜まで、特別出張所、四ツ谷、丹須町、若松町、落合第一、落合第二、9月9日月曜から19日木曜まで、えのき町、大久保、戸塚、柏木、角筈、9月24日火曜から10月3日木曜まで、表終わり。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除く、火曜は午後7時まで、8月23日金曜は正午まで。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1054、ファクス 3232-1079 へ。戦争を後世に伝えるために DVD の活用を。区では戦争体験継承 DVD 未来に語り継ぐ平和へのメッセージを作成し、新宿区ホームページで配信しています。また DVD は区政情報センター本庁舎1階、区立図書館、所蔵は中央四ツ谷下落合図書館のみで貸し出しています。DVD で戦争体験を語っていただいた小林八郎さんの戦争体験を後の記事で紹介しています。DVD の写真と草野仁さんのナビゲーションでお届けしますというキャプションの草野さんの写真があります。平和を考える催しに参加しませんか？被爆地への平和派遣、後の記事で紹介に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と区の共同で平和マップウォーキング、水遁の会、平和講演会、映画会等、さまざまな催しを行っています。詳しくは、広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内します。写真があります。キャプションは、区内の平和に関するスポットを巡ります。戦災者を供養するための観音像と、商工会議室跡の写真もあります。未来へ語り継ごう、平和の大切さ。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505 へ。後世に伝えたい戦争体験。 平成30年度に区が作成した戦争体験継承 DVD 未来に語り継ぐ平和へのメッセージで戦争体験を語っていただいた小林八郎さん、富久町在住の体験談をご紹介します。平成28年3月発行、新宿区平和都市宣言30周年記念誌から一部抜粋。小林八郎さんの写真があります。日々戦時色が濃くなった。昭和16年12月8日、先生からアメリカ・イギリスと戦争となったこと、海軍がハワイを空襲してアメリカ艦隊を撃滅したことを聞き、みんなで万歳を繰り返した。翌日から黒板の脇に世界地図を貼り、先生に教えられ、地図に日の丸を貼り付けたマッチ棒を突き立てた。毎日戦争の話から始まり、ハワイ・マレー沖海戦やニュース映画等の迫力に夢中になった。春になると羽賀先生は海軍に戻り、学校長以外はみんな女の先生になった。4月の土曜日、町の通りで遊んでいた12時ごろ、突然警戒警報のサイレンが鳴り響き、富山方向でドンドンと大砲の音がし、振り向くと白い煙の花が浮かび、その下を超低空で飛んでいく黒い胴体に黄色い星の双髪の飛行機が見えた。翌日には早稲田の岡崎病院の前で子供に焼夷弾が直撃したと聞き、亡くなったと聞こえてきた。身近に迫る戦争。昭和18年になると順次学童は地方に疎開することとなり、牛込中野国民学校は栃木県益子町を指定された。個人で疎開する者を除き、3年生から5年生までの希望者を募り、翌年夏までに出発することとなった。我が家は3年生の弟も一緒だった。夏のある日、学用品、着替え等を持ち、親に付き添われ、30人くらいが学校に集合した。先生2名、寮母さん2名に引率され、11時ごろに出発。上野から小山、下館を経由し、午後5時ごろ益子に到着した。田舎の小さな駅では、町役場の人や先生たち10人くらいが出迎えてくれた。小山の中腹にある宿舎の観音寺に着いたのは日の暮れた頃。親と離れ寂しさが増し、弟は泣き出しそうだった。お寺に案内され、食事のあと暑中湯を受け、本堂に布団を並べて敷いた。便所は本堂裏の山際にあり、暗くて怖く感じた。床に入ってもなかなか寝つけなかった。20年3月、東京が大空襲を受けたことを知ってから、直に帰郷することとなった。来た時の通り列車を乗り換えたが、列車の窓には幕が張られていた。昼過ぎ上野に到着した。異様な焼けた匂いがしていて、迎えに来た親たちも押し黙っていた。校長先生の簡単な挨拶のあと、すぐに解散。立ち退きにより我が家には帰れず、迎えに来てくれた父に連れられ、見知らぬ町で家族と合流した。家の中は雑然としており、大風呂敷に包んだ荷物が雑然と転がっていた。一部抜粋。被爆地への平和派遣。平和の尊さと戦争の悲惨さを学び、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月5日から7日に広島を訪れ、平和記念式典へ参列するとともに、被爆体験講話を聞いたり、平和記念資料館や被爆碑等を見学しました。広島原爆ドームの写真があります。今年広島へ派遣された皆さん、五十音順、伊藤久典さん、七子さん、早稲田小4年、カーン・エリさん、ビスマさん、新宿中3年、川尻千代美さん、花江さん、市ヶ谷小5年、斉藤博子さん、ジットさん、牛込中野小6年、長野由紀子さん、空さん、落合2小4年、古川さと子さん、美和さん、富久小4年、松本麻里さん、レイさん、牛込2中1年。平和派遣報告会イベント。今年の平和派遣に参加した皆さんが広島で学んだことを発表します。発表後には早稲田少年少女合唱団による 平和をテーマにしたコンサートがあります。10月6日日曜午後1時30分から4時まで、共催新宿区平和派遣の会、当日直接戸塚地域センターへ、未就学児も入場できます。以上、語り継ごう次世代へ平和の大切さをでした。2コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。戦後74回目となる終戦記念日を迎え、改めて平和の尊さを感じています。8月5日から7日に行った広島での親と子の平和派遣では、平和記念式典に出席するとともに、被爆された方のお話をお聞きしました。被爆体験を直接お聞きすることで、いかに戦争がむごいものか、平和が大切か、参加した皆さんにしっかり伝わったと思います。戦争は人が持つ権利や尊厳を奪います。先日、戦地へ向かう若き兵士が母親に宛てた最後の手紙を目にする機会がありました。家族や仲間を思いながら命を落とした多くの人々の犠牲があって、今日の平和や私たちの命が紡がれています。戦争のない時代は決して当たり前ではなく、私たち一人一人が平和への思いを強く持ち、皆で共有することが大切です。区は今後も恒久平和を築き、次世代に引き継いでいけるよう力を尽くしてまいります。8月15日の正午、区施設では防災無線を通じて黙祷を呼びかけます。お時間のある方はご参加ください。区では夏目漱石の月命日である9日に門下生が参謀に集まり、漱石を偲んだ9日会にちなみ、さまざまな切り口から漱石に関する講演を行う漱石参謀記念館9日会を年4回開催しています。今年度2回目の8月9日には、漱石のお孫さんで漫画コラムニストの夏目房之助さんにご出演いただきました。お孫さんの立場から見た漱石について貴重なお話をいただき、漱石をより身近に感じることができました。第3回は11月に、第4回は来年1月に、それぞれ異なるテーマで開催する予定です。多くの方にご参加いただき、漱石に関する新たな発見の機会にしていただければと思います。区は災害時等に各ご家庭で活用していただくため、出張所ごとに避難所や給水所等を記載した地域別防災マップを作成しました。このマップを使って避難所までの経路を実際に歩いて、崖やブロック塀等の位置、消火器、貯水槽等の場所をマップ上に書き込むことで、安全な避難に役立ててください。マップは8月下旬から順次すべての世帯にお配りする予定です。10月からの幼児教育・保育の無償化は、認可保育園や子ども園、幼稚園のほか、保育の必要性の認定を受けた場合は、認証保育所などの利用料も上限額の範囲内で対象になります。現在、区で認定の申請を受け付けていますが、申請方法やご自身が対象になるか等、不明なことがあれば区役所にお問い合わせください。区長吉住健一。以上、コラム新宿の未来のためにでした。3暮らしのコーナー4件。まず 3R 区民リーダー育成講座。講座パッケージは資源です。 3R を一緒に広めよう。 3R はゴミの発生自体を減らすリデュース、繰り返し使うリユース、資源として再利用するリサイクルの頭文字です。9月14日土曜午後1時30分から3時30分までと、28日土曜午後1時30分から4時まで、全2回、対象区内在住の18歳以上10名。内容、ゲームを通して家庭から出る資源、ゴミの分け方とリサイクルについて学ぶ。会場申し込み、往復はがきに記入例の通り記入し、8月30日筆着までに新宿リサイクル活動センター、郵便番号 169-0075 高田馬場 4-10-2、 電話 5330-5374 へ。月曜休館、応募者多数の場合は抽選。次、リサイクル講座。講座、古布からエプロンドレス作り、 9月18日水曜午前10時から午後4時まで、対象区内在住在勤の方15名、費用300円、型紙接着寝台等、持ち物古布着物地の場合は着物1着分、浴衣ウール等、洋服地の場合は1m×2m30cm、バイアステープ 2cm×3m、 裁縫道具。共催新宿環境リサイクル活動の会。会場申し込み往復はがきに記入例の通り記入し、8月27日筆着までに新宿リサイクル活動センターへ。郵便番号 169-0075 高田馬場 4-10-2、 電話 5330-5374、 月曜休館。応募者多数の場合は抽選。次、お仕事探しのための職業適性診断、高年齢者の再就職支援。9月4日水曜午後2時から4時30分まで、1人20分程度、受付は午後4時まで。対象、都内在住のおおむね55歳以上10名。内容、適職を見つける仕事発見グラフの作成・解説、新着求人情報の案内。会場申し込み8月19日月曜から電話 5273-4510、 または直接新宿ワクワークへ。次、緑の募金にご協力ありがとうございました。区内の募金総額は166,263円でした。この募金は東京緑化推進委員会で一括集計後、森林の整備、地域の緑化推進普及啓発などの事業に役立てます。問い合わせ緑公園課緑の係、本庁舎7階、電話 5273-3924 へ。以上、暮らしのコーナーでした。続いて、特別区民税、都民税、住民税は納期限までにお支払いを。普通徴収の第2期分納期限は9月2日月曜。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。忘れずに納めてください。詳細は省略します。問い合わせ税務課納税係、本庁舎6階、電話 5273-4534 へ。続いて、マンション管理を考えてみませんか。イベント、1、マンション管理セミナー、賃貸向け、9月28日土曜午前10時から12時まで、午前9時30分から受付。対象、区内賃貸マンションの所有者50名。内容、公園長期修繕計画を活用してマンションの将来を考える、知っておこう大規模修繕工事の留意点。講師は田村秀夫、一級建築士、マンション管理士、宅地建物取引士。2、マンション管理組合交流会、9月28日土曜午後1時30分から4時30分まで、午後1時から受付。対象、区内分譲マンションの管理組合役員区分所有者40名、各テーマ10名。内容、区のマンション管理相談員等を交えた分科会。テーマは管理組合運営の勘どころ、新任役員歓迎、管理会社との付き合い方、マンションにおけるコミュニティとは、大規模修繕工事に向けた取り組み。1、2、共通。会場、牛込タンス地域センター。申し込み1は8月19日月曜から9月9日月曜まで、2は8月19日月曜から9月20日金曜までに、電話 5273-3567、 または直接住宅課居住支援係、本庁舎7階へ。先着順。1は9月12日木曜まで講演テーマに関する質問を受け付けます。すべての質問に回答できない場合あり。2は申し込み時に参加希望テーマを伺います。続いて、飲食店管理者の方へ。9月1日までに店頭に喫煙場所の有無の表示をお願いします。東京都受動喫煙防止条例の一部施行に伴い、9月1日日曜から飲食店では店頭に喫煙場所の有無を表示することが義務付けられます。現在の店内の喫煙状況、禁煙であること、または喫煙場所があることを正しく表示するようお願いします。また、令和2年4月1日水曜からは原則屋内禁煙となります。 お店を禁煙にするか、基準に沿った喫煙室を整備するかを決めて、必要な対策を講じてください。対策を講じたお店の店頭に表示する標識、シール型は、区内の飲食店に順次発送するほか、東京都区衛生課管理係でも配布します。なお、制度に関する詳しい内容は、東京都受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069-690 黙々ゼロや、東京都受動喫煙防止条例ホームページでご案内しています。問い合わせ、衛生課管理係、電話 5273-3838 へ。4. 人材募集のコーナー1件。新宿区社会福祉協議会職員。対象、昭和35年4月2日以降生まれで、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格をお持ちの方、令和2年3月31日までに取得見込みの方を含む1名、採用予定日令和2年4月1日、詳細は省略します。問い合わせ、新宿区社会福祉協議会法人経営課、郵便番号 169-0075 高田の馬場 1-17-20、電話5273-2941へ。以上、人材募集のコーナーでした。続いて、傍聴できる審議会のコーナー4件。まず、総合教育会議、8月28日水曜午後1時30分から3時まで、教育における重点施策ほか、当日直接区役所第一分庁舎7階会議室へ。問い合わせ、総務課総務係、電話5273-3505へ。次、消防団運営委員会、8月29日木曜午前10時から11時45分まで、特別区消防団の組織力強化の方策、当日直接区役所第二分庁舎分館1階会議室へ。問い合わせ、危機管理課地域防災係、電話5273-3874へ。次、緑の推進審議会、9月2日月曜午前10時から12時まで、区役所本庁舎地下1階11会議室、保護樹木等の指定解除ほか、傍聴希望の申し込みは電話で緑公園課緑の係5273-3924へ。次、高齢者保健福祉推進協議会、9月3日火曜午前9時30分から11時30分まで、新宿区高齢者保健福祉計画介護保険事業計画の推進、当日直接区役所本庁舎地下1階11会議室へ。問い合わせ、地域包括ケア推進課地域包括ケア推進係、電話5273-4193へ。続いて、第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設、8月は25日午前9時から午後5時まで、区役所本庁舎1階、来庁の際は本庁舎1階の出入り口をご利用ください。取扱事務と注意事項、項目と問い合わせ先のみ、詳細は省略します。住民記録、戸籍住民課住民記録係、電話5273-3601へ。戸籍住民課戸籍係、電話5273-3509へ。国民健康保険、医療保険年金課国保資格係、電話5273-4146へ。区税、税務課収納管理係、電話5273-4139へ。国民健康保険料休日納付相談、児童扶養手当現況届の窓口を開設。国民健康保険料の納付相談は、電話での相談も受け付けます。開設時間午前9時から午後4時30分まで。会場問い合わせ、医療保険年金課納付相談係、電話5273-3873、または5273-4530へ。児童扶養手当現況届の受付は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の受付、一人親家庭向けの相談も実施します。開設時間午前9時から午後5時まで。会場問い合わせ、子ども家庭課育成支援係、電話5273-4558へ。8月24日土曜は、住民票税証明等のコンビニ交付サービスを休止します。問い合わせ、 戸籍住民課調整係電話5273-4348へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。